花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
3の3イエーイ、パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。ということで、なんか急に暑くなったりしませんか？
あ、なんか東京はすごいみたいだね。
ちょっとなんかね、
大阪はちょっとね、うん、ここ2日ぐらい春が来たなって思うんだけど、
ほう、
でも夜が寒くて。
ああ、そうなんだ。
そんな感じで、昼と夜の温度がさ、ちょっとこう違いすぎて、
ああ、
ちょっと何着ていいかわからない状態になってるんですけど、うん、でもなんかすごい夏日とか
ね、そう、やばいっすよ、東京は。東京、なんか、なんかね、28度とか、なったりとか、あと、群馬の方で、30度超えたとか、
はいはい、見た、それ見た。
とかなってるので、
なんか、すっごいとこではな、なんか、北海道かな、暴風雨みたいな。
ああ、ねえ、なんか。
もうね、あれま、ちょっと、天気の係の人が、ちょっと、今年は、
何ですか、バグっちゃってんです
か。バグっちゃったか、ちょっと、人を削りすぎてしまったかのどっちかだよね。
ああ、そのワンオペして。
ワンオペ、そうそう。
なるほど。
無理だよって。
そんなに、うん、あのにね、全世界にそんなにできませんよっていう。
そうですよって言っても、トイレも行けない状態だし、不眠不休で、
うん。まあそうですね。
ワンオペしてるんで。
あ、そうか、そうか。
そうなっちゃうよ、ちょっと肘当たっちゃったとかで。
ああ、今までは一人一件だったのに、
そうだね。
今年からちょっと3、4件ずつぐらいやってもらいますから、みたいな感じになり。
そうそう。で、今はもう、なんで、一つの国に一人ぐらいなんじゃない？
あ、もう、日本はじゃあこの人でとか、
うん。
そんぐらいの。
そんぐらいになっちゃってるから。
まあ、そりゃもう、とりあえず、適当に、照らしとこうか、みたいになっちゃいますね。
そうそう、夜と、なんで、昼だけ合わせときゃ大丈夫だろう。
うん。まあ、あとは、温度とか、まあ、よしなに、みんな、なんとかしてくれんだろうっていう。
そうそうそう。
そうですか。
お前らが合わせろよ。
そうそう。なんか、そんな感じになってますね。
多分、神様の世界もちょっと大変なんだろうね。
もうね、緩やかに夏に移行してくれればいいんですけどね。
そうなんです。そんなにもう人を削っていくとそうなっちゃいますよ。もう、ね、徐々にとか上げてられないですよ。
もうオンオフみたいな感じで、夏冬みたいな感じになっちゃいますから、もっとこうねえ、ふんわか行こうよっていう感じの、そんなロハスで行きましょうよと。
そう
思いますね。
こっちもいきなり夏になると困るんで、こう。
そうですよ。
ゆっくりちょっと体を慣らしていかないと。
そうそう。なんか、中途半端な服着れないじゃないですか。ガウチョとか。
そうですよ。もう、なんか、おしゃれ女子が困ってるんですから、もう。
うん、
何を着たらいいのかわからないって言って。
あ、そう、ガウチョってさ、この前、うん、あ、これかっていうのを認識して。
おー。
いや、最初なんか、おしゃれガウチョって書いてあるのを、なんか、おしゃれガチョウだと思って、
もう
なんだろうなと思って、おしゃれなガチョウってなんだろうなと思った、あ、ガウチョ、あ、この、なんか、あれかと思って、
そうそう。
で、調べてみたんですよ。ガウチョの、その、語源みたいなのを。そしたら、その、もともとは、アメリカで、カーボーイみたいな人たちいるじゃないですか。
いるいる。
あれと同じような感じで、牛を殺してた人たち。牛殺しが履いてたやつなんだって。ガウチョ。
ってこと。だからその、牛殺しの
服ですよ、ガウチョっていうのは。
え、怖い。
怖いですね。だから、おしゃれ女子の方々はみんな牛殺しの服を着てるわけなんですね。だから結構武闘派な服を着てるわけですよ。
あ、でも、そうだよ。
なんか、
サンダルとかもそうだった。
グラディエーターな。
そう、グラディエーターサンダルって、グラディエーター、うん、グラディエーター買うとか言ってみんな。
すげえな、私、剣闘士引き連れて行きますわよ、みたいな、そんな感じだね。
そうそうそう。今日は、 足元グラディエーターなんでみたいな。
怖えな。
すごいです。牛殺しと。
牛殺しに剣闘士ですからね。
すごいですよ。どうするんですか。
おしゃれに。
戦ってんだな。
そうですね。
うん。
カジュアルに人殺しま、殺しますけど、みたいな感じなわけですよ。
華麗に。
華麗にね。
行きますわよっていう。うん。
おしゃれに牛殺ししちゃうわよっていう感じのことでしょ、ガウチョっていうのは。
そうそうそう。あの、牛殺しにおしゃれを入れちゃいましたよ、みたいな。
カジュアルに牛殺しちゃいますよっていう、なんか、恐ろしいですね。
すごいですよ。
だから、ガウチョのね、由来を皆様知って、言っておくといいと思いますよ、その、おしゃれ女子同士がこのガウチョ良くないみたいなことを言ってるっていうのは、お前牛何頭やったんだよっていうことですからね。
そうです。お前牛何頭持ってんだよ
っていう。
お
前牛何回蹴って殺せんだよぐらいのことを言ってるってことですからね。
じゃあ、なんかいろいろ今はね、なんかまたなんとか町みたいないっぱい出てきてんだけど、
うん、
それもやばい。
まあなんか語源を調べたらいろいろあるんじゃないですか。なんか酒呑童子を切り伏せた人が履いてたとか着てたとか、そんなようなさ。
すごいね。
うん。ちょっと油断ならんですよ。おしゃれ女子が着てる、その名称の意味がよくわからないやつは。
はぁ。
よくよく注意して調べると、やっぱすごいなんか血にまみれてそうな感じがするっていうのがありますから。
そうだね、こんな平和な世の中でもね、
うん、
修羅に来てるんだね。
そう、修羅の道を歩んでますからね、おしゃれ女子はね。
こんな平和なのにわざわざですよ。
そう、あえて家中の栗をどんどん拾っていこうっていうスタイルですからね。
ただもうそのおしゃれ女子も今のこの気候に困っている。
まあそうですね、
自然にはお手上げだと。
うん、うん、何着たらいいんだっていうね。
うん、
いきなり冬からの夏みたいになってしまうと。
そうなんですよ、その間のおしゃれができないんで。
そう、中間の ねところが、
牛殺しのパンツを履きたいのにさ。
うん、
うん、
そう、徐々にこうグラデーションしていく自分のね、そうそう、生き様を見せられないっていう、うん、
そうなの。
こう、ほぞを噛む思いでしょうよ、きっとね、おしゃれ女子もね。
そうなんです。だから、あともうちょっとね、あの、おしゃれ女子も頑張ると、夏服が着れますので。
そうですね。
夏のアイテムを。
アイテムをね。
はい。
はい、ということでね、皆様からメッセージをいただいておりますが。
はい。
ですね、これは、イガグリンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日、衝撃のニュースが流れました。
はいはい。
ジ・アンダーテイカー選手の引退というニュースです。ほうほう。20年以上アメリカのプロレス界のトップにいた選手の引退はとても悲しかったですと。で、突然の引退や、サービス終了など記憶にあれば聞かせてくださいということでありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、プロレスの人なんですね、このジ・アンダーテイカー選手というのは。
そうなんですね。
引退ではこの前フィギュアスケートのね、
あ、
浅田真央選手が引退をしましたけどね。
そうだね。
26歳とかね、その、うんうん、まあ、もちろん子供の頃からやってるので、すごいキャリアは長いんでしょうけども。
14歳ぐらいの真央ちゃんから見てるんで。
ねえ。
うん。
もう、芸歴じゃなくて、なんて言うんですかね、こういうのはね。
ねえ、なんかね。
うん。なんかもう、で言うともう15年とか、14、5年やってるような感じなんでしょうけど。
そうだよね。
なのでね、本当お疲れ様でしたって感じなんですけどね。まあただ今後ね、いろいろその、何ですかね、スポーツキャスターとかね、そういう感じで、また活躍されるとは思うんですけども。
うんうんうん。
やっぱね、結構スポーツ選手ってあれですよね、その、まあ30前後とか、まあ40ちょい前とか、その辺で引退される方が多いっていうのもありますけども。
サッカーとかも早いもんね。
そうですね。まあ、そ
ん
な中でキングカズはもう50を過ぎても。
いや、あれはちょっと、別格だよね。
うん、まあ、そうですね。
もうキングだからね。
そうですね。なんか、サイヤ人みたいな、この、ね、戦闘民族だから若い時が長いみたいな、そういう特殊な人種なんじゃないのかっていう気もしますけどね。
ね、新しい人種なんだろうね。
うん。 まあ、バモラって言ってた頃から我々は、我々は数を知ってるわけなんですけど。
ベルディーグカレー食べたいなって。
ねえ。
うん、
ベルディーがね、すごい、ブイブイ言わせてた頃から知っているわけですけども。
うん、そうなんです。ラモスになっちゃう感じの時から知ってるんですけど。
マサオがね、ラモスになっちゃうっていう。
そうそうそう。
CM が。ありましたね。
うん、
あれ、でもあの、センスすごいですね、
すごいよね。
ラモス、カレー食べてラモスになっちゃうっていう。何なんだよっていう感じの。
嬉しいのかどうなのか。
うん。
嬉しいか。
戻れんのかなっていうのもあるし。
うん、そうそうそうそう。
ねえ。
うん。
だから、まあね、いろいろ引退とかね。
戻れるのか。
戻れるか心配じゃないですか。ラモスになったものの。
ね、どんぐらいなれるのか。
そう、どんぐらい。ねえ、その、なんか、タルルートみたいに10分とかで戻れればいいですけど、
うん、
なんか3年とかだと困るわけじゃないですか。
ちょっと困るね。
なんか絶対ラモスと思われて、
うん、
しまうからラモスっぽくしなきゃいけないっていうのが3年ぐらいあったら絶対あるわけじゃないですか。
しかもさ、結構クラスの男子結構なってるよ。
あ、そうだね。
みんな J リーグカレー食べてるから、
うん、
うん、
あれはだからそうね、なんかね、当時の漫画でその、マサオくんっていうのがカレー食べてラモスになっちゃうわけだけど、
うん、
それを、そのラモスになった、マサオくんの話の漫画があって、
うん、
あれ何載ってたんだっけな、サンデーかな、なんか読み切りだったと思うんだけど、で、なんか、あ、じゃあコロコロかな、で、なんか、あ、すごいラモスだみたいになってみんな集まってくんだけど、なんだよ、マサオかよ、みたいな。ま、紛らわしいんだよ、みたいな感じで、なんかこう、すごい、迫害されるっていう、なんか、
うわ
ー、そんなシュールなね、漫画が、何に載ってたんだっけな、なんかすげえそれ覚えてんだよな。で、見た目はラモスなんだけど、中身はマサオだから、
そうだよね。
だから、どっち断平とか読んで、いや、どっち断平面白え、みたいなことをラモスが言ってるっていうシーンをすごい覚えてるんですけど。サンデーかな多分。
サンデー、
うん。なに、読み切りで載ってた気がすんだよな。
すごいね。どうやって元戻ったんだろうね、最終的に。
そう、確かに。でも最後戻ってた気がすんだよな。
おー、
で、なんか本物のラモスとちょっとニアミスするみたいな感じだったような気がするんだけどね。
おー、
ちょっとこの漫画のことを覚えてる方がいたら。
かっこ書いてた、漫画かな。
そうですね。うん。
いや、
もうタイトルとかも全く覚えてないんで、多分読み切りだったと思うんですけど、もし覚えてる方とか、
とすごいね、
連載だったら、
どんだけマサオになってんだって。
そうだね。
マサオじゃあ、あれか。
ラモスにね。なんで、もし作者の方とか関係者とか、あと覚えてる方とか、なんかコミックス持ってるとかいう方がいたら、
こんなね、ぜひ、ね、
ラモス係までお願いいたします。
ラモス係。
はい。
はい。
そして次は、ワールドシューキューマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、インドラの光の弁護ありがとうございました。おー、クソゲー弁護団で弁護しましたが、はい、ただエンディングまでやってみたのですが、ほう。
素晴らしい。
すごい。このゲームではインドラっていうのは神でも何でもなく、惑星を管理するコンピューターというオチでしたと。ほう、エンディングになって唐突の SF 要素で、やっぱり弁護しようのないクソゲーですということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。エンディングまでやったんですよ、これね。
すごいですよ。
私もやってないです、これは。エンディングまではね。
ヒントですらやってない
ですよ。
やって
ないですよ。
すごいじゃん。
そうか、最後、惑星を管理するコンピューターだったんですね、インドラっていうのが。
そうなんだ。
いやー、すごいですね。まあ、いや、ただ、その、エンディングで唐突に SF 要素って、まあまあ、星を見る人とかもそうですし、結構その、実は神が最後の敵とか、なんか、仏でしたっていうの、まあまああるあるなのでね、ゲームでは。サガとかもそうですし。だからその、確かに弁護しようないんですけど、この、その、ワールドシューキューマンさんの後に、インドラの光をやる必要がみんななくなったわけですよ、これで。
うん、だって最後聞いちゃったもん。
ねえ、なんで、
うん、
もう、実はワールドシューキューマンさんがインドラの光だったっていう、その、みんなを照らす。
そういうことなの？
みんなこんなつまんない、このゲームやっちゃダメだよっていうのを言えるわけじゃないですか、最後までやった人も。
言える。だってやってんだもん。
そう。 だから、うん、ワールドシューキューマンさんこそが、みんなを照らすインドラの光だったっていう。
すごい。
すごいですね、これね。だみんなその光に照らされた人は、うん、あんなつまんないゲームやんなくてよかったんだっていう、わかる。
買わなくてよかった
っていう、みんなを救済されるんですよ、それで。
あ、そうだよね。
なので、あなたこそがインドラの光でしたっていう、この。ねえ、これプレイしてエンディングまで行った人しかインドラの光になれませんから。
そうだよね。
ねえ。もう、ただつまんないって言ってる人とはわけが違う。エンディングまで見てもつまんなかったっていう、
そう、
その、
エンディングまで行ってもつまんない。
つまらなさを極めたっていうことですからね。
なかなかできない
ですよ。できないですよ。
できないですよね。
そう。ですよ。その、継続して、つまんなさを継続してやって、
そうだよ。
その果てに、
うん、
やっぱつまんなかったっていう。
やっぱつまんなかったって確認ができた。
そう、それは、異業を達成したことですから、これはね、素直に、ワールドシューキューマンさんこそがインドラの光だったというふうに、
ね、
褒めたたえてみんなに、後世に伝えたいと思いますので、うん。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、これクリアした人初めて会いました、私。
おー、そう、ほら、すごいじゃん、ワールドシューキューマンさん。
インドラの光まず知ってる人が少ない中で、つまんないことを知ってる中でさらに最後までやったっていう人は、インドラの光の攻略サイト作ってる人と、ワールドシューキューマンさんぐらいしか私は知りませんから、
すごいじゃん。
すごいですよ。
もうなんか、あれ差し上げたいわ。
ね
え。これが AM ラジオだったらステッカーとか、
そう、なんかノベルティとかね。
そうそうそうそう。
あなたが神か、みたいなやつを、ね。
差し上げ
たいですけどもね。はい。ということで、すごい、すごいと思います、これは。
インドラの光。
です。俺がインドラの光だって言っても許されますからね。
うん。
なので、ちょっとね、今後皆さんもなんか、これつまんないなと思って、我々が弁護してもさらにつまんなくて、最後エンディングまでつまんないやつをやった場合は、もう名乗っていいと思います。俺こそがこのゲームだっていうのをね。ぜひ、そういうのありましたら、はい、他のところでは多分、こいつやべえなって思われるかもしれませんが、
うちらのイベントとかでもすごい
神ですからね。
はい、そう。
オリンポス十二神の一人の中に加えてもおかしくないぐらいの偉業だと褒めたたえますから、はい、ぜひね、なんかお寄せください。
はい。
そして、なにわファイターズさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まる感で考えてみました。
丸々感の
係だ。丸々感の係。ドリームキャスト感。
はい。
最初は期待されていけるかなと思ったけど、最終的にはブレイクできなかった。っていう感じ。ドリームキャスト感。ほうほう。うん、
ドリキャスか。
ねえ。
うん。
ドリキャスねえ。なんか、いっぱいソフトが出ればまた違ったのかなという気もしますけどね。
欲しかったけどね。タイピングオブザ・デッドの。
ああ、はいはいはい、ありましたね。
タイピングして倒していくゾンビを、あのゲームがやりたくてね。欲しかったね。あれ、ゲーセンでしかやってなかったから。
なるほど、なるほど。
ま
あ、別に今やろうと思えばできるんじゃないですか。
まあ今やろうと思えばできるけど、あの当時欲しかったなって。
今も、ああいうタイピングソフト的なのって、今もあるんですかね。
なんか、
私、ねえ、そう、あの時代すごいいっぱいあって、北斗の拳の激打ちだったっけな、なんかとか、
うんうん、
ああいうのは、我々、ちょうど私、社会人になりたての頃で、そのキーボードのタッチタイピングって、まあ見ないで打つやつを覚えるために、
は
いはい、みんなやってましたね、あれをね。
ねえ。私も、ワープロがまだあった世代だったので、はい、それを授業でやってましたのでね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、ゲーセンでもやってたんですけど、
うん、
タイピング。
だから、うん、ね、今もあるんですかね、そういうのね。
ねえ。
なんか、何ですか、アイマスなの、アイマスとかね。
アイマスとかが。
アイマスの。
あ、そうかもね、なんかその、なんだっけ、どう、動物フレンズ。
あ、獣フレンズ。
あ、獣フレンズか。
うん、
獣フレンズタイピング。
動物フレンズってなんか、食べっ子動物的な感じ。
ね、食べっ なんかキャットとかドッグとか行くのかなって、
はいはいはい、そういうようなね、うん、なんか最近もそのタイピングソフトありますよとかあったら教えていただきたいですね。
今こんなタイピングの出てますよ
とかね。
うん。
はい、お願いいたします。
お願いします。
それからみたらし団子飯さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今までお二人でコラボしたことはないのですかと。
コラボ、
メガマウスアイドルで声優の花井さんとストーリーテラーとしてのキッドさん、二人の何らかのコラボネタを拝見したいですということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、コラボっていうか、昔、あ、そう、この前ちょっと掃除してたら、
はいはいはい。
昔のスタジオ撮りしてた時の、にやっていた、スタポ小劇場があるじゃないですか。
あるある。
まあ、っていうのをやってたんですよね。その、ゲームキャラが、
うん、
まあ、私と花江さんで出てきて、
うん、
で、あれやこれやって、
うん、
で、スタジオポットに行って、そこのキャッチコピーである、元気の源スタジオポットっていうのがあるんですけど、はい、それを言って、なんか、終わるっていう。う
ん、なんか、イベントで、
やりましたね。なんか、あの、竜と剣とかは、は、なんか、あれさ、公園でなんかさ、波動拳とか、昇竜拳とかなんか、練習したよね。
練習したね。
夜の公園で。
御苑
あ、そう、新宿御苑の、中入るとお金取られるから、手前のところで。
やろうって。
とかやりましたね。だそういうような、そう、それの、なんかね、CD にまとめてあるやつが出てきて。
え、そんなのあったの？
いや、だから俺も全然覚えてなかった。なんか、CD の、なんかね、いや、なんか音源なのかな？なんか CD の、いや、まだ聞いてないんだけど、なんか、何にもその、ラベルとか、何も貼ってないやつで、なんだこれと思って見たら、そのマジックで、小劇場、何の何から何の何って書いてあって、これいつのだと思ってまだ聞いてないんですけど。
はいはい、もしかしたら。
だから、多分2010年代前半 ?2010 年とかそれぐらい、はい、2008年、9年ぐらいのやつなのかもしれないんで。
はい、あったらちょっとずつ。
ねえ、なんか流して、
なんか流
ねえ、行きますかね。ということでね、昔はやってたんですよ、そういうコラボね。私がシナリオ書いて、まあ二人で。やるっていうのね。
やってましたね。
あれ、多分ね、100本以上あるんだよね、その。
ゲストに来た人も、
あったうん、ありましたね。
うん、
まあ、それがあの、アマプロのね、アマゾンプロダクツ遊びのラジオのお二人来ていただいて、4人でやった銀河英雄伝説があるんですね。
あれ、
ぜひね、アマプロと、もう一回イベントやるときは、
うん、そうそうそう、可愛がり
を。可愛がりをね。あ、筆川さんのね、ラインハルトのあの、感じを、ぜひ、ね、あと、サメ島さんのヤンをね。あれ、最高ですよ。
あれ面白いな。
うん、あれをちょっと、また、違った形で、あの、ね、2017とかで、もう一回。
家でを見たことない人がヤンをする
とどうなるかっていう感じの。これはぜひやりたいと思いますのでね。
はい。
はい。それから、マミーポコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
キッドさんに質問ですと。ほうほう、うん。最近周囲の影響で今まで関心を持っていなかったガンダムを見始めましたと。
おお、素晴らしい。ほう。
先日ターン A ガンダムを全話アニメで見終えて、
はいはい、
今ガンダムウィングを見始めたのですが、おう、キャラクターの名前が全然覚えられませんと。何かいい方法ありますかということでありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね。
今からウィングが楽しめるんだ。
すごいいいですね。
いいですね。
あのですね、これまあ別にガンダムに限ったことじゃないんですけど、
は
あ、登場人物が多すぎて、その名前を覚えられないと。
うん、
まあまあある話だと思うんですけど、
うんうん、
これはズバリですね、
うん、
あの、そのセリフを言うっていうとありますね。
あ、なるほど。
その
口に出して、
そう、口に出して言うと。
おお。
そのなんか毎回見てて、
はいはい、
うわーこれいいなっていうかガンダムっぽいなとかさ、
うん、
これは言わねえよみたいなセリフがまああるわけじゃないですか、何か。
はい。
その金銭に触れたものを、
うん、
はい、あの書き留めるなり何でもいいんですけど、
うん、
で自分で言うときに、
うん、
あ、これは誰、そしたら誰それのセリフだと。 思うじゃないですか。おうおう、で、それになりきって言うわけですよ。
うん、
そうすると、やってるうちにだんだん名前も覚えると。
やってるうちに。
やってるうちに。継続していくと、
うん、
覚えていくわけですよ。
おー、
まあ、あとはその、ね、何人かのセリフの掛け合いを一人でやって、
うん、
セリフに名前が入ってる場合、
あ、うんうん、
それだともう、セリフ言うたびに言いますから、
そうか。
うん。そうですよ。だって。
キッドさんもうウィグだったらまとめてるもんね。
まあまあそうですね。
セリフとか。
うん、そうそう、名台詞とかありますからね。
おー、
だって、本当に何ですかね、ウィングのヒーローとかって、
うんうん、
名前しか言わないセリフとかすげえありますから。基本無口キャラなんで。
そうだよね。
リリーナっていうセリフとか、トレーズクシュリナーダっていうセリフとかすげーあるんですよ。
名前しか
言わないっていう。だからヒーローのセリフはすごい、その名前しかないセリフもあるので、
うん、
覚えやすいんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
うん、トレーズクシュリナーダしか言わないっていうセリフですよ。
名前が長いけど。
長いですよ。
すごいよね。おー、
で、ガンダムあるあるですぐ、ここぞという時はフルネームで言うっていうのがありますから、
うん、
トレーズクシュリナーダって言った後に、
うん、
ヒーロユイ、君を待っていたとか言うんだよね。フルネームかいっていう、その、お互いフルネームで呼び合うっていう。
呼び合う。
だそういうのを、
フルネーム怖いな。
ね、そういう時に、
はい。
さあ、てかそういう時のセリフを、自分で言ってると覚えますから。
ああ、それはいいですね。
うん。まあ、一人でやると寂しい場合は、なんか、そういうのに付き合ってくれそうな人を探してやるという。
うん、探してやる。
それエチュードみたいなもんですからね。
そうですね。おー。キットが近くにいればい
い。ああ、もう全然いくらでも2時間でも3時間でも付き合いますけどね。
どの役でも行けます
か。どれで行くみたいな。カラオケ次何歌うぐらいの感じで。
そうそうそうそう、どれ行く、うん、
あ、じゃあトロワと、カトルで行こうかとかね。
うん。
金星の女神によろしくっていう、カトルの全く意味がわからない、何言ってんのこいつっていう。超爽やかに言ってるけど頭がおかしいっていう、このね、感じがあるわけですから。
うん。
ぜひぜひ名前覚えられない場合は、セリフを言うっていう。
そうだね。口に出して言うと多分楽しいもんね。
楽しいです。
言うまではあれかもしれないけど、うん、言っちゃえば。
言っちゃえばもう。
うん。
最初抵抗あるかもしれませんが。
だいぶ抵抗ある。
慣れますからね。
慣れる。
うん。うん。なんかそう、今日収録日に、
はいはい。
ファイアーエムブレムの、外伝のリメイクが出たんですよ。
はいはい。
エコーズとかいうやつが。
うん。
で、なんか、どうもフルボイスみたいで。
あ、そうなの？
なんかね、すげえ今までって結構中途半端に、
はいはいはい。
あーとか、おいとか、そんぐらいのセリフになんか長い普通の文章がついてたんだけど、うんうんうんうん、今回全部喋るっぽくて。で、戦闘中もその動かすと、
うん、
なんか俺に任せろとかちゃんと言うんだよね。
へ
ー。で、敵倒して、
うん、
で、仲間のやつが、
うんうん、
かっこいいじゃん。俺の次にだけど、みたいなことを言うわけですよ。そんなセリフを聞かされたら言うしかないじゃないですか。
で、俺の次にだけど、
みたいなことを言う。その人は誰なんだっていうのを常に意識すれば、
そうだよね、
名前、セリフっていうか、そいつの名前すぐ覚えますから。
覚えますね。
まあ、それグレイってやつですけど、かっこいいじゃん。俺の次にだけどっていう。
うわぁ、今もう覚えたもん、ね。
覚えたでしょ。
覚えた。だから、
そういう風にし覚えるんですよ。
あ、なるほど
ね。もうね、このセリフ考える係超やりたい。
すごいいいね。
味方が敵を倒した時に言うセリフを考える係。
ああ。
もう天才だなって思った、この、俺の次にだけどっていう。
だけど。
なんだこれはっていう。
すごいなぁ。
そういうね、とこがいいんですね、やっぱね。考えたいね、これね、っていう。
考えたいね。
うん。 絶対言わないよね、その戦場でそんなこと。
絶対言わないよ、もう大喜利でしょ、もう。
そうそうそう。大喜利ですよ。
大喜利やってるでしょ、それ。そ
う、ファイヤーエンブレム大喜利ですよ。
大喜利。
味方が敵を倒した時に何て言うかっていう。
うん、
かっこいいじゃん、俺の次にだけどっていう。余裕ありすぎだろ、そんなの、みたいなね。
すごいよね。
だからね、ぜひね、セリフ、いいなと思ったら言ってください、みんな。
そうですね。
いや、こんなんあったよとか我々に教えてください。
教えてほしいですね。
ね
え。はーい。
なのでね、そういう、このセリフがいいっていう、俺的名セリフみたいなのがあったらね、うん、そういうの我々大好きなんで。
はい。
ぜひ送っていただきたいと思います。
どんどんちょっと声出して言っていきたい。
そうですね。声を大にして言いたいセリフをどんどん、どんどん、ね、送っていただければと思います。というところでいいお時間になってまいりましたので、このあたりで締めたいと思います。
はい。
では、いつものご挨拶お願いします。
はい。ということで、
ありがとう。